ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月26日、東京都内で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟、北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会、拉致問題地方議会全国協議会の共催により、全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催されました。この国民大集会には拉致被害者横田めぐみさんの母、横田早紀江さんも出席されました。本日はその横田早紀江さんの発言をご紹介します。
皆様こんにちは。46年間が経過いたしまして、子どもたちの名前を呼びながら毎朝、今日も元気にしてるの、どんなふうに暮らしてるのって毎日問いかけながら今日まで頑張ってまいりました。本当にみんな両親は年を取ってお一人お一人天に向かっていかれました。本当に寂しい限りです。もう懐かしいお姿はもう何にもなくなって、一瞬にして死が来るときに何とも言えない不思議な感じがいたします。どんなに力を力んで、どんなに声を上げて助けてください、活動を激しくやってくださいとお願いしても、一生懸命にやっていてくださる方がパチッと姿が消えたその死の瞬間、本当に何にもそこには残っていません。なさってきたすべてのいろいろなご活動のありさまだけが思い出として残る、そういう感じのものが人間の生きていく最後のことだと思いますが、本当に助け出すまで私たちは、家族会は団結して今日までやってまいりました。皆さんもご老齢になられました。私も、もう頭が真っ白になって足元も危なくなっておりますけれども、あまり大きな声も出ませんし、先生ももうそんな年でそんな活動してる人なんかいませんよって言われて、もう出ないでおきなさいって、もう退院させませんからって言われたんですけど、そういうわけにはいかないんです、命がけで戦ってるんですからって言って退院をさせていただきまして、やっぱり忙しくて大変なんですが、希望を持って動くことができることを本当に感謝しております。どうか一刻も早く日本人である、日本人らしい姿で日本で生活ができるように、何にも罪がないんです、本当に一生懸命に勉強してバドミントンの練習をして強化選手に選ばれて、なんで私なんか選ばれるんだろうね、お母さん、1位の人もいたのに私5位だったのに、なんで選ばれるんだと思うって、2日前ぐらいにいろんな話をしてました。自信がないけどどうしようかな、そんなんだったらやっぱり早く言った方がいいよ、 なりたいって思ってる人もいるんだから先生に言った方がいいよって、一緒に言ってあげようかって言ったんですが、めぐみはそんな中学生になってお母さんがついてくるなんておかしいから、いい、自分で考えますって言って、そのままになってたんですけども、まあいろんなことが、私はもうなんでこうなったかってことが本当にわからないで、もう気が狂いそうな 中で歩んでまいりましたが、本当に不思議な導きでイエス・キリストを信じて、本当に大いな平安というものをいただきました。どんなに苦しくても絶対に慌てずにいられる不思議な平安の中で知恵をいただき、力をいただいて今日まで戦ってくることができたこと、本当に不思議なことで感謝をいたしております。どうか一刻も早く、たくさんのまだ残されている人たち、今日は帰国なさった曽我ひとみさんが、また蓮池かおるさんもよくあちこちで講演をしてくださっておりますが、本当に実体験をした方のお話はもっと私たちの身に染みていくものであります。そんなような状態の人たちがまだ向こうで叫んでいるんです。声が出せないんです。声を出したら一遍にやられるかもしれないという怖い国ですから、本当に早く来て早く来てっていつも言ってるような気がします。なんで助けてくれないのって言ってる気がします。親でありますから、本当に命がけで戦いたいと思います。私が身代わりになれるなら身代わりになってもいいと思っていますので、どうぞ全国の皆様方が我が子がこのようなことにならないように、これからの日本がお孫さんやその人たちが成長して立派な大人になった時に、そのような目にまた遭うかもしれない、日本は何にもできないんだよって、何にも助けようとしないんだよ、できないんだよって、そんな風に向こうが思ってしまった時に、本当に弱者の目で見られて、もう本当にどんな世の中になっていくのかなと、私はとてもそれが怖いなと思います。自分の力の足りなさもありますけれども、できる限りの努力をして頑張ってまいりますので、どうか政治の皆様方も総理も本当に皆様方も大変お忙しくて大変だと思いますが、命がかかっております。命を日本に取り戻していただきたいんです。それだけをお願いして今日のこのお話をさせていただきました。あまり長く話すとまたドキドキと動悸がしてくると怖いので、このぐらいにさせていただきます。本当に今日はありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
12月7日に、来日した韓国の核問題専門家の研究者たちと意見交換をする機会がありました。まず第一に、我々の話題に上ったのは、北朝鮮の非核化は可能なのか不可能なのかということでありましたが、それは北朝鮮の非核化というのは不可能だという、見方あるいは評価分析というのは昔からあるわけですけれども、しかし今韓国では特にその不可能だという感じが強くなっていると。それは昨年から北朝鮮が韓国に対しても核兵器を使用する可能性について明言するようになったということが大きいと、それは韓国の専門家たちを大いに失望させたし、北朝鮮が非核化に向かう可能性は完全になくなったんだと、そのようにこう見るようになったんだという紹介がありましたが、しかし、別の観点からすればですね、北朝鮮の核兵器というのは、2006年の最初の核実験以降、常に韓国に対して使用される可能性はあったと言っていいわけでありまして、それが妥当であると言っていいと思いますし、昨年から急に変化したわけではないと、したがって、北朝鮮が韓国に対する核兵器の使用の可能性をですね、言うようになったからといって、北朝鮮の非核化の可能性が完全になくなったと、不可能になったと考える必要はないということを、こちらは私は強調をいたしました。ともかく 我々の、まあ、にとって重要なことはですね、北朝鮮の非核化の可能性を諦めるべきではないということですし、まあ、米国が今後北朝鮮との核軍縮交渉というものを考えるようになってもですね、日韓両国は、まあ、それを支持するという、まあ、共に、まあ、そういう方向で考えるというのでいいのではないかという点については、まあ、韓国の専門家と私との間では、まあ、意見の一致を見ることになりました。まあ、韓国の専門家たちに言わせますと、ここ数年韓国で、独自核武装論といいますか、韓国が独自に核武装をすることについての、まあ、世論の支持というものが非常に増えた、まあ、一つのやっぱり要因はですね、この北朝鮮の非核化というのはもう不可能だという考えが今まで以上に韓国民の間で広がったことがあるんだと、まあ、そういう指摘がありました。まあ、また韓国が先進国になったんだという、まあ、そういう自信、まあ、それを韓国民が今感じるようになっていると、まあ、その先進国になったという自信がですね、まあ、独自の核兵器を持ちたいという願望を生んでいるんだと、まあ、そういう指摘もありました。まあ、しかし、韓国の専門家の人たちに言わせれば、ユン・ソンニョル政権というのは韓国の核武装についてはもう完全に反対をしているということですし、まあ、この1年間以上、まあ、アメリカの拡大抑止の、まあ、有効性というものを、まあ、強調するということでですね、まあ、韓国民の間の核武装論、核保有論という声も少しずつ減ってきているということを、まあ、韓国の専門家たちは指摘をいたしました。まあ、まあ問題はその韓国民の、まあ、理解がまだ少ないといいますか、小さいということになるかということなんですが、仮に韓国が核武装することになったらどうなるかということをまあ、考えることがあんまりない。まあ、韓国が核武装を本気で考えると NPT 核拡散防止条約からもちろん脱退をしなければならないということになります。でそうなると韓国は、まあ、いわば、国際社会のならず者国家の仲間入りをするような話になるわけで、まあ、国際的に孤立をする、まあ、そのダメージは相当大きいとこういうことになるわけですが、韓国民のほとんどはその事実を全く知らないと、まあ、関心もあまりないと、まあ、ただ核兵器が自分たちも持てるといいなと思っている程度だということなんですが、まあ、それをともかく改めないと、改めさせないといけない。韓国の核専門家の人たちは、まあ、もし核武装を考えたら NPT からの脱退になるんだぞと、それがいかに韓国にとってマイナスかということの、まあ、説得をですね、まあ、これからも続けていくということで、ありましたが、まあ、しかし、まあ、それは時間がある程度かかるということでありますので、まあ、NPT からの脱退ということがあると大変なことになるということを説明しながら、まあ、韓国の中の核武装論の沈静化というものに今努力していくんだということを、まあ、韓国の専門家たちは強調をしておりました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲ビリー・バンバンで白いブランコをお届けします。 それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
ビリーバンバンで白いブランコをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。